めっちゃ伝わるプレゼン。皆さんこんにちは。一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会代表の西原です。前回は相手あってのプレゼンだというお話をしました。でもう少しそこのところを深掘りをしまして、相手のレベル感ですね、いわゆるどのぐらい知識を持っているのか、こちらの話をどのぐらい理解しているのかといった、誰に向かってプレゼンするのかについて考えます。うまくいかないプレゼンの原因の一つに、相手は一体誰なのかをしっかり考えないまんまプレゼンしていることがあります。まあ、例えばテクノロジーにあまり詳しくないお客さんに細かい技術説明や専門用語を連発しても、まあ理解をしていただけないわけです。あるいは就職活動中のいわゆる会社説明会でビジネスの現場の細かい話とか生々しい話をしても、まあ学生の子たちにとってはあんまりピンとこないわけです。そしてプレゼンの目的は相手を動かすことである。これが大事なポイントなんですが、相手を動かすためには、動く気になるには相手自身がプレゼン内容をちゃんと理解していなければ、まあそもそも首を縦に振ることはありません。さっきの学生向けのね、会社説明会であまりに生々しいリアルな話をしても、もうむしろね、いやそんな過酷な現場だったらこんな会社辞めようと言って、せっかく会社に応募してほしいと思って会社説明会開いてんのに応募してくれなくなるというね、なかなか悲しい状況になってしまいます。まあ、そんな悲劇を回避するためにも、まあ、なんといっても大事なのがこの誰に向かってプレゼンをするのか、これをしっかり考えなければいけません。ということで、まず相手のレベルはどのくらいかということを考えましょう。でここで言うレベルって何ですかと言いますと、いわゆるその人が持っている業務知識であったり、あるいは経験のことを言います。ゲームとか映画とか小説のように、こう相手を鑑定するというスキルがあって、こう鑑定とかこう魔法を唱えると IT 知識のレベル12とかね出てくればいいんですけれども、なかなか現実そういうこともいかないので、レベルを推測しなければなりません。じゃあ一体どうすれば相手がどのぐらい知ってんのか、分かってんのか、どのぐらいうちのこの製品について知識があるのか、まあこういったところが分かるのかと言いますと、まずは相手の業種あるいは職種、肩書きなどから相手のレベルを推測します。これは簡単ですね。まあ、例えばあなたは製造部、相手も製造部なら、これプレゼン楽勝です。なぜなら同じような仕事をしているわけですから、使う言葉も似ているはずです。サイクルタイムがとか手待ち時間のとか言っても、普段使っている言葉で相手には十分通用します。ところがあなたは製造部、一方相手は経理部、その相手さらに製造現場の知識とか経験が全くなければ、もうどうなるかと言いますと、サイクルタイムがとか言ってもこれ意味がなかなか通じない可能性があります。そもそもサイクルタイムって何ですかというところから始めなければいけないわけです。ここでね、それぐらい勉強しとけやとこう腹を立ててしまうと話は先に進みません。いやだってですよ、逆にもし自分が相手から貸借対照表ぐらい読めるようになっとけやとか言われたらどうします？まあちょっとムカッとくるわけですね。あるいはなんかこう嫌な感じがします。人間というのはなかなか理論理屈だけでは動きません。感情というのも関わってきます。プレゼンでは相手を動かしたいはずなのに、相手がね感情的になって意固地になってしまうと、こうなかなか動かすというのは大変ですよ。そこで大事になってくるのが、相手に合わせて相手が理解できるように噛み砕いて説明するというスキルが必要になってきます。ちなみに サイクルタイムというのは、一つの製品の製造開始から完了にかかるまでの時間のことを言います。手待ち時間とは、前の工程の作業を待っている状態、つまり人が何にもせずにぼーっと待っている状態のことを言います。もしメーカーさんとの商談とかでこういう言葉が出てきたら、あ、そういう意味なんだなということで、ぜひ覚えておくと得します。ということで、プレゼンとかスピーチとか説明が上手い人というのは、この言葉の噛み砕き方が上手いわけです。時々日本プレゼンテーション教育協会のプレゼン講座を受けに来られる方の中で、出張授業、これは何かと言いますと、小学校とか中学校に行って、自分たちの仕事に関する話であったり、あるいはどう社会貢献をしているのかとか、そういったような授業をする、こういう経験をお持ちの方がいらっしゃいます。最近でしたらスマホの使い方を教えるとか、プログラミングを教えるなんていう授業を小学生中学生相手に皆さんの中でもお話をされたことがある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。それで来られた方に聞いたわけです。いかがでしたか、うまくいきましたかと言いますと、いや、それが先生、もう全然伝わらなかったんですよ。いや、もう二度とね、小学生中学生相手にあんな授業をやりたくないですね、と言っておりました。小学生中学生とはなかなか極端としても、同じ社会人相手であったとしても、意外とこのレベル差というのは感じることがあります。例えば現場の人間なのか、相手は経営者なのか、同じ業界なのか、全然違う業界の人なのか、自分と全く違うレベルの相手にプレゼンをする、説明をする、これは難しいですよ。なぜならば、ちょっとでも難しい言葉や言い回し、あるいは専門用語、こういったことを言った途端に、どういう意味、あっという間になんかこう混乱をきたしてしまって、もう話を聞いてくれるところじゃないです。やっぱりここは徹底的に噛み砕いて話すスキル、これが必要になってきます。そこで大事になってくるのは、あなたのプレゼンを聞く相手のことを、よく考えていただいて、どういう言葉を使えばいいのか、どこまでを説明して、どこからは説明しない方がいいのか、こういったことをよく考えないと、相手は全くあなたのプレゼンを理解できずに終わってしまいます。理解できないプレゼンを聞かされたら、相手はどうなるかと言いますと、ほらもう動くどころじゃないですね。イエスとか、それ買いますとか言ってくれません。さあ、ここまではどちらかというと、自分よりも経験が少ない方とか、知識としてはあんまり持ってない方向けの、そういった方向けにどうすればいいのかというお話をしました。逆に自分よりも相手の方がはるかに知識や経験レベルが上という場合もあります。それは下があれば上があるというわけなので、分かりやすいところで言うと、相手が社長とか部長とか、いわゆるお偉いさんです。そういう方々を相手にプレゼンするとき、緊張するという話は当然あるんですけれども、じゃあ自分より知識や経験が上の相手の場合、どうすればいいんでしょうか。自分よりよく分かってる相手に対して、今さら会社の経営とはとか、市場の成長はとか、そんなことを言っても、相手に対してもうすでに知っている話ですから、というか自分よりもよく知っている話ですから、そんなね話今さら聞かされても時間の無駄なわけです。相手から言わせれば、聞きたいのはそこじゃないということですね。では一体相手は何を聞きたいんでしょう。プレゼンには相手にも目的があるというお話を前回やりました。つまり、何のためにプレゼンを聞くのか、例えば売上を上げたいのであれば、どのぐらい売れるのか、売れるという根拠を聞きたい、残業時間を減らしたいのであれば、それをすればどのぐらい減るのか、方法としてどのように減らすのか、それをやって減らせる根拠は何なのか、こういったことを聞きたいわけです。つまり、 自分より知識や経験が上の相手にプレゼンをするときは、相手が聞きたいこと、知りたいことに焦点を絞り込むこと、これが大事になってきます。相手が知ってる話をわざわざする必要はありません。もうピンポイントで、ピンポイントに相手に対してこれでしょ、これが知りたいんでしょということを話します。だいたい社長とか部長とかそういうお偉いさんに呼ばれてプレゼンをするということは、あなたが何らかの専門家であるという認識があるので、その専門家の意見を聞きたい、こういうことが多いです。ですからあなたは専門家としてピンポイントに相手が聞きたいこと、知りたいこと、期待していることだけに絞り込んでお話しするのが一番いいプレゼンです。これ紙の資料でもそうですね。社長とか役員向けの企画書にはエグゼクティブサマリー、いわゆる書類の冒頭に計画の概要や重要な論点などを整理してまとめたものを1枚つけることがあります。プレゼンもまさに同じ考えで、ダラダラと自分の伝えたいこと、言いたいことを話していてはダメです。はい、大事なことはここですよという要点のみ、情報のみ、これを簡潔にプレゼンすることが求められます。このエグゼクティブサマリー、重要な論点まとめたものをなぜつけるのかというと、正直言うと企画書20枚30枚、場合によっては100枚ぐらいあるかもしれませんが、それをやっぱり最初から最後まで読み込む時間って忙しい社長とかないんですよ。なので論点、概要だけをまずパッと見てわかるような資料が欲しいので、その1枚にまとめたエグゼクティブサマリーというのが必要になってきます。プレゼンも同じです。ダラダラと、あ、じゃあ15分でプレゼンしてと言われて、15分じゃあ一生懸命どうやって話そうか、何を話そうかって考えるというのはこれダメです。正直言うと3分話を聞いて、よし分かった、よしそれで行こうと、そう言ってもらえればもう一番いいわけです。わざわざ15分全部使うんじゃなくてね、下手すると1分で話せ、30秒で話せ、10秒で話せ、まあ、そういったこともありえます。これ実はある話でして、まあ、例えばある、まあ、フランス系の外資系の企業の方にお話を伺ったんですけれども、社長が来日します。でも日本にいるのって本当に半日とかそんな短い時間です。でその半日の短い時間の中で他の日本支社の役員との話をしたり、ミーティングをしたり、あるいはお客様のね、得意先回りなんかもしなければいけないと。会社にいる時間は本当限られてます。その中で普通の社員が直接プレゼンできる機会ってほとんどないです。もう会議が終わるところを見計らって、社長これいいですか？当然フランスの会社なんでフランス語か英語か分かんないですけれども、喋るわけです。で他にもいっぱい社員が並んでるわけですから、本当に一人頭10秒ぐらいでやらないとダメだと、その社員の方おっしゃってましたね。ですから会議室から出てきた社長に向かって、すいません、この予算でお願いします、メリットはこういうことです、デメリットはこういうことです、いいでしょうか、もうその場でやっぱり即断即決していただくためにぐっとこう要点を絞ってプレゼンをします。その方もおっしゃってたのが、限られた時間内でどうすれば OK もらえるか、これ考えてプレゼンしないと仕事がそこで止まっちゃいますんでね。さらには自分の評価自体も下がってしまいます。この数字なんや言われて即答できなければ、はいやり直し、突き返されるという、そういうね厳しい世界だそうです。じゃあ今度いつを社長に直接プレゼンできるんだなんて言われた日にはね、なかなか時間かかるわけですよ。ですからまとめますと、プレゼンがなかなか結果が出ない、結果につながらないという人の原因の多くは、この相手のことを考えていない人です。本当に相手を動かしたいんだったら、自分が何を伝えたいか、これもまあ大事なんですけれども、それ以上に相手は何を聞きたいのか、知りたいのか、期待してるのか、そしてどうすれば動きたくなるかをしっかりと考え抜くことが大事です。ぜひ皆さんも相手を動かしたいと思えば、まず相手に理解をしてもらうことが大事です。相手はそのプレゼンで本当に理解できるのか、その言葉を使って相手は本当にわかるのか、こういった相手目線、これを忘れないでプレゼンを考えましょう。 そうそう、プレゼンする機会は急にやってきます。そんな時は基礎から学べる、毎月開催している日本プレゼンテーション教育協会のプレゼン講座、無料体験講座も開催中です。詳しくは日本プレゼンテーション教育協会ウェブサイトをご覧ください。この番組はそのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りしました。